皆さんおはようございます。はい、ちょっと新しく漢字書くと時間がかかるのでこれにしてきました。今日はですね、ヨシュア記について学びたいと思います。まずですね、ヨシュア記、皆さんお読みになったことありますか？ヨシュア記、はい、一応はい、ヨシュア記ですね、私中学生の時からですね、皆さんご存知かどうか分かんないですけど、三国志ってありますよね。私三国志が大好きで、小説でも何回も何回も読んだことがあるんですね。で、そのちょうどその時にヨシュア記を読んだんですよ。とそしたらヨシュア記も戦争の話ですよね。あ、面白いなと思って読んだんですよね。そういう覚えがあります、私は。で、ヨシュア記、一つのですね、歴史について私たちは学ぶわけなんですけれども、一つずつ学んでいきたいと思います。まずその表題についてですね、日本語の聖書にはヨシュア記というふうに表記していますよね。ヨシュア記となっています。で、一つずつ確認していきたいと思うんですけれども、まずモーセの後継者であるヨシュアの名前を表題にしていますね。モーセの後継者でした。イスラエルにおいては偉大な指導者として知られているその後継者であったヨシュアの名前がそのままこの聖書の表題になっています。で、ヨシュアは、聖書のそのヨシュア記の最初のところにもちろん出てきますけれども、ヨシュアはエフライム部族に属するヌンの子供だったんですよね。はい、ヌンの子ヨシュアでしたね。で、次、最初はこのヨシュアの名前を調べてみますと、皆さん民数記の13章の8節ではヌンの子ホセアと言ってるんです。ホセア、これヌンの他の別の子供がいたわけではなくて、ヨシュアの元の名前はホセアだったんですね。ご存知でした、皆さん？ホセア、あるいは向こうの発音にするオセアとかですね、そういうふうに発音するんですけれども、元の名前はホセアだったんですね。で、そのホセアって言いますと、その名前の意味は何かっていうと、救いって意味なんです。救い、聖書の後ろの旧約聖書の後ろの方に行きますと、またホセア書ってありますよね。それも同じです。そのホセアという名前の意味は救いですね。救いです。で、ところがモーセによって、モーセが彼のホセアの名前の前に、皆さん、ヘブル語で神様のことを何て呼んでるんですか？よく知られてるのはエホバとか、ヤーウェーとか、そういう言葉を使いますよね。イスラエル人たちはですね、神様の名前を口にすることができなかったんですよ。あまりにも恐れ多いので、その名前を口にすることすらとても恐れていたんですけれども、皆さん一生懸命書き留めながらちゃんと聞いてくださいね。恐れていたんですけれども、ですからもうその名前を書くことさえですね、彼はとても恐れ多いことだったんですよ。神様の名前を書くことさえ、で、それをですね、神様のお名前をヤウェーっていうふうにその口で出すこともあまりにもちょっと恐れ多くてできなかったので、シーンだけを使って別の読み方をしていたんです。神様の名前ヤウェーって書いてですね。で、それを何て読むかって、アドナイ、って読んでたんですよ。で、もしその言葉を書くときにはですね、ちゃんとお風呂に入って身をきれいにしてから書いたんだそうです。それほどもう本当に大切にしていたんですけれども、で、そのヤウェを表す言葉としてイエっていう言葉あるんですね。イエ、あるいはまたもう一つエロヒムっていうものもありますよね。神様の名前を表すものとしてですね、エルとかイエとかヤとか、そういうものをよくつけたんですよ、イスラエル人たちは、名前に。ですから、エルってなるとたくさんありますよね。エリア、エリシャ、ダニエル、サムエル、エリ とかですね、うん、でこういうふうにまたホセアっていう名前の前に何をつけたかというと家をつけたわけなんです。ホセアが家をせやイエスはってなったわけなんです。イエスは、うん、でその救いっていう意味の名前の前に家、神様のことを表す家っていう言葉をつけたことによって何になるんですか。主による救い、神様による救いっていうふうに名前の意味が変わったわけなんですね。でそれがミンスキの13章の16節に出てきます、うん、もう消しましょうか。消した方がいいですかね、
うん、見えないです。見えない、ちょっとやっぱり見えないんです。
下、はい、ありがとうございます。見えますか、はいはい、すいません今度はもうちょっと気をつけます、うん、でですからホセアの様子、ヨシュアのもともと名前は何だった。ホセアだった。その意味は救いだったんだけれども、モーセが彼の名前の前にもう一文字つけてイエスは主による救いっていうふうに名前が変わったっていうことが分かるわけなんですね。でこれを70人訳、先週も皆さんに紹介しましたけれども、ユダヤ人たちが旧約聖書をギリシャ語に訳した聖書です。でそこにはこのイエスはのこの名前をどのようにギリシャ語で訳したかというと、これ愛ですね、愛、大文字の愛です。イエスっていうふうに書いたんです。これが何ですか。そしたらこれはイエスなんですよ。イエス様のイエスと同じなんです。ジージャス、同じなんです。これですからヨシュアの名前はイエス様の名前をヘブル式に変えると何になるんですか。ヨシュアになる同じ意味の名前なんですね。同じ意味の名前です。でこれを英語でこれを何て言う書いてるんですか。ジョシュア、うん、っていうふうに書くんですね、うん、で読んでいることから日本語でもヨシュアと読んでいるわけなんですね、うん、これがヨシュア記の名前、ヨシュアの名前の、まあ、流れですね。ヨシュアっていうふうに日本語で呼ぶようになった流れです。最初はホセア、聖書でそのモーセがその名前をイエスワって書いて、でそれからギリシャ語でそれをイエズス、イエスっていうに変えて、それからそれを英語でジョシュアっていうふうに訳している。でそれが日本語にはヨシュアになっているっていうことですね、はい、で皆さんパッションっていう映画をご覧になったことありますか。ああその映画見てみますと、その映画の、このセリフっていうのはアラム語でやってるんですよ、まあ、ヘブル語と同じようなものなんですけれど、アラム語でやってるんですけれども、そこでマリアが、母マリアがイエス様のことなんて言うかって、イエスはって読むんです聞いてみると、ね、同じですね。ホセアの名前と同じ名前だ。ホセア、ヨシュア、イエス、同じ名前だっていうことですね。で次、キリスト教とユダヤ人は旧約聖書を3つに分けています、うん、でこのヨシュア記はどこに入るかっていうことなんですけれども、律法、そして預言者、そして詩編など、まあ、詩編を含め、詩編をはじめ、まあ、様々なアーティクルっていう意味なんですね、これは。でこれイエス様はそういう表現をされてるんです、うん、旧約聖書をこういうふうに、ユダヤ人たちは旧約聖書のことをこのように表現していました。ですからイエス様もよくおっしゃるんですよね、律法と預言者であるとか、うん、これ何を言うかというと、それは旧約聖書によるとっていう意味なんですね。旧約聖書のことを律法と預言者、詩編、そのように呼んでいたということですね。まあ、このように3つに分けて考えているんですね、聖書。で皆さん、ヨシュア記はどこに入るんでしょうか。ヨシュア記は律法ですか、預言者ですか、詩編ですかじゃあ主にヨシュア記の内容は何ですか。皆さん この支援のような文学的なものですか、あるいは立法を述べているものですか、あるいは予言書ですか、あるいは歴史ですか、うん、どっちかといえば歴史ですね、うん、歴史ですが、どこに入るんでしょうか。そしたら詩編などアーティクル、ああこれが難しいんですね。あの実はですね、もう歴史を見ていますと義明はどこに入るかっていろんな分け方をしてるんです、人によって。あでモーセの五章の続編として考える考え方もあるんです。あであるいは義明も預言者だったので預言書だっていう考える人もいますし、歴史なので詩編などのアーティクルだっていうふうに思う人もいます。うん、でさっきのモーセ五章の続編だっていう考えとは何に入るんですか。立法に入るっていうことですね。うん、まあ、いろんな分け方があるんですけれども、でここでちょっと考えてみたいのは、義明はヘブル聖書の預言者と呼ばれている部分の最初の本なんです。ああですからヘブル人たちは、イスラエル人たちは義明を 何だと思っている、預言書だと思っている、預言者。あの最初の立法と呼ばれている部分はどこまでですか。ですから創世記から新命記まで、あでその次の部分が預言者っていう部分なんですけれども、その一番最初に来る本が義明なんです。うん、ですからイスラエルの人たちは義明を預言者として見ているっていうことですね。預言者として見ています。ちょっと早すぎますかね、皆さん。私書くよりはだいぶ早くなったので、皆さんだいぶ手が忙しくなりましたけど、皆さん、うん、義明はヘブル聖書の預言者っていうところの一番最初に来ていることから、ヨシュアのことを預言者だと見ているっていうことが分かります。でここでですね、ちょっとですね、私たちクリスチャンの、まあ、聖書を信じている者としてのまあ、基本的な学びとして、ヘブル式聖書の分類法、うん、ヘブル人はイスラエル人たちは聖書をどのように分類しているのか、ちょっと触れておきたいと思います。ちょっと皆さんすいません、字が小さくなるんですけれども、最初 TORAH って書いてあります。読むとトラー、うん、トーも伸ばします。トーラーっていうんですね。これどういう意味かというと、立法を意味するヘブル語なんです。これ立法を意味するヘブル語なんです、トーラー。でそこには何が入るんですか。創世記、出エジプト記、レビ記、民数記、申命記、モーセの五書が全部ここに入るんですね。ですから彼らから言うトーラーっていうと、ユダヤ人ですトーラーっていうとモーセの五章を指します。よろしいですかね。はい、で2つ目、全部3つあるんですけれども、2つ目はネビム、ネビム、 NEBIM、 ネビムと言います。でこれは預言者を意味するヘブル語なんですか。ナビ、 NABI、 ナビっていうんです、預言者のこと、ヘブル語で。あの私が新学生の時代覚えた数少ないヘブル語の一つです、ナビって。覚えやすかったので、預言者を意味するナビという言葉からネビムっていうと何ですか。予言書って意味なんですね。ですから予言書で、予言書もさらに2つに分けることができます。前期予言書、後期予言書、この2つに分けることができるんですね。前期予言書には何がありますか。義明、詩式、サムエル記上下、列王記上下、この6つです。よろしいですか。前期予言書には義明、詩式、 サムエル記上下、列王記上下、この6つが前期預言書。皆さん面白いですね。サムエル記も列王記も実は歴史ですよね。ああでも預言書に入れています。面白いですね。預言書に入れています。で、後期預言書には何が入るか、その他預言書です。でも皆さん見てくださいね。イザヤ書、エレミア書、エゼキエル書、ホセア書、ヨエル、アモス、オバデア、ヨナ、ミカ、ナホム、ハバクク、ゼパニア、ハガイ、ゼカリア、マラキ。あ、これが後期預言書です。で、皆さん預言書に入るだろうと思われるものが入ってないのにお気づきですか？例えばダニエル。ダニエル書はもうそのままで預言書ですよね。でも預言書の中に入ってません、ヘブル人からするとですね。面白いですね。こういう分類の仕方をしています。じゃあ次、3つ目、最後の3つ目ですけれども、この3つ目はケトゥビムと言います。ケトゥビム、 KETUBIM、 ケトゥビム、ケトゥビムと言います。で、書書と呼ばれている呼ばれるその他の旧約聖書です。で、その他のものは全部ここに入ります。で、詩歌書、詩と歌という意味ですね。詩と歌の本なんですが、3つあります。呼ぶ記、詩編、箴言。詩と歌です、これは。詩と歌。呼ぶ記はですね、とってもヘブル文学的にはとっても優れている文学書だそうです。ですから、もし呼ぶ記が日本語で発表されたら芥川賞を取ったかもしれません。ノーベル文学賞を取るぐらいの非常に高い文学的価値を持っている書物だそうです。呼ぶ記で、詩編はもうそのまま詩ですね。で、箴言も詩の形を取っているんです、皆さん。箴言をですね。で、これですね、これ日本語でいくら探しても出てこなくて、そのまま書いてしまったんですけれども、あえて言うなら5つの巻物っていうふうに言ってもいいかもしれません。皆さんそのようにもう理解してください。この真ん中にあるものです。メギロスっていうんですけれども、5つの巻物っていう意味なんです。5つの巻物、日本語で公式的にこれを何て言うのかなって言ってですね、もういくら探してみても出てこなくてですね、5つの巻物、まあ英語にすると5 scrolls っていうんですね。5つの巻物って意味です。5つの巻物で、5つの巻物には何があるか、で、なぜ5つの巻物って分類してるかっていうとですね、この5つはイスラエルにとっての大事な5つの祭りにおいてそれぞれ朗読する聖書なんです。で、それ後でもっと詳しくお伝えしますね。その5つの巻物に何が入るか、画家、そしてルツキ、そしてアイカ、そして伝道の書、そしてエステル記。この5つは5つの巻物ってメギロスって言うんですけれども、それぞれ朗読します、祭りの時に、それぞれの祭りの時に。で、ケトゥビムの中には歴史書も入ります。歴史書、歴史書の中には何がありますか。ここにダニエル書が出てきます。ダニエル書、歴史に入りますね。そういえば確かにダニエル書もですね、ダニエル書、エズラ記、ネヘミヤ記、歴代史上下はまたここに入るんですね。歴代史だけが歴史書に入ります。列王記とサムエル記は預言書に入ります、ね、この違い。 これがヘブル人たちが聖書を分類するやり方なんです。分類法なんです、うん、私たちの概念とはちょっと違いますね、うん、このような分け方をしているということですね、うん、じゃあもう一度見てみましょうか。皆さんまだ書き終わってない方のためにトーラー、これは立法書っていう意味ですね。立法の書、トーラーと言います。トーラー、あ、そうだ、今度はこれプリントアウトしてきますね皆さん頭が悪いですねトーラー、立法の書です。立法の書で、次ネビム、これは預言書ですね。預言書で、ケトゥビムっていうと書書って言ってですね、その他の旧約聖書、そのケトゥビムの中には詩歌書、5つの巻物、そして歴史書が含まれているということですね、はい、では次に行ってもよろしいでしょうか。で、特にこの5つの巻物について少し皆さんに説明させていただきます。この5つの巻物、メギロスって言いますけれども、これ5つの巻物って意味です。5つの巻物、じゃあまず画家です。すみません、さらにまた小さくなったんです。画家は杉越祭で朗読します。杉越祭、うん、杉越の祭りの時に画家を朗読します。なぜでしょうか。なぜ杉越の祭の時は画家を読むんでしょうか。ああ、なぜか神様からの救いは愛によるものであることを思い起こすためなんですね。杉越の祭りは何ですか皆さん。エジプトから出てくる直前に何をしたんですか。家の中にいて、ああ、そして何をしたんですか。羊の血を流して、それをドアのところに塗り、そしてその肉を家の中で食べてないといけなかったんですね。それはイエス・キリストの犠牲のことを象徴するものでした、うん、ですから彼らがイスラエルがエジプトから救い出されたのは神の愛によって、神がそのようにしてくださったっていうことを思い起こすために、杉越の祭りの時にはこの画家を朗読したんです。画家は何ですか。ソロモンとスラミの女の愛の物語なんですよね。まあいわばソロモンの、まあ、ラブレターのようなものなんですよ、うん、ですからその中には神様が私たちをどのようにどのような思いで愛しておられるかよく描かれていますね、うん、まさに神様の私たちへのラブレターなんですね、うん、ですから画家は杉越祭の時に読むということです。ですから神様の救いが神の愛によるものであることを確認するために、杉越の祭りの時には画家を読んだ。次ルツキはいつ読みますか。五旬節です。五旬節、ペンテコステ、ペンテコステと言われている五旬節。五旬っていうと何ですか皆さん。五十日って意味ですよね。五旬っていうと、皆さんご存知じゃなかったですか。五旬っていうと私たち例えば五月の下旬とか言うんじゃないですか。それが何で旬なのか。10日間だからなんですよ。上旬、中旬、下旬、一月はだいたい30日ですからですね、うん、ですから五旬節っていうと杉越祭が終わって五十日経った時にある祭りなんです。でその時に朗読します。その弟子たちがイエス様の復活と昇天の後に聖霊を豊かにいただいたのはいつですか。五旬節ですね。十字架の時はいつだったんですか。杉越祭の時でした。ああ、ですからそれから50日経ってペンテコステのその五旬節の祭りの時に弟子たちのところに聖霊が臨んだということだったんですよね。ペンテコステっていうのは五旬節のことですね。なぜかそのペンテコステっていうと皆さんアメリカの国防省の建物のことなんて言いますか。ペンタゴン。なぜですか。五角形だからなんですよ。ペンテ、ペンタっていうのは五って意味なんです。ペンテコステ、ペンテ、五十っていう意味ですね、うん、ですね。ですから五旬節の時に朗読する。五旬節は何によって知られてるかというとですね、皆さん 収穫感謝祭の祭りなんです。これはちょうど秋頃、うん、でそれで五旬節は杉越祭の50日後、またこの五旬節はどういう時だったって言われているかというと、モーセがシナイ山で立法をいただいた時だと言われています。エジプトから出てきて50日経ってシナイ山で神様から実戒をいただいた、その日だと言われているわけなんですね。ですから皆さん、ここ杉越祭は国家の誕生です、うん、国民国家の誕生です。そしたら五旬節は何の誕生ですか？宗教の誕生です。ですから国立記念日、うん、ここは宗教創立記念日のようなものになるわけなんですね、うん、ここはエジプトから出てきたので、杉越祭はエジプトから出てきたので独立して出てきたので国立記念日のようなものですね。杉越祭はそういう意味です、うん、で五旬節はモーセが初めて神様から実戒をいただいた日だったので宗教の創立記念日だっていうふうに言えるんだっていう意味ですね、うんうん、で、それでこれすいません、こう誤字ですね。違法っていうのはこの違法じゃなくてあれですね、あの法律を誤った間違い違う法律って意味じゃなくて、あれですね、違法人の違法ですね、すいません。違法の女、誰？違法の女がダビデの先祖となる祝福、これ何を意味するんですか？ルツのことです。ルツ、うん、ルツのことです。モアブの女でしたよね、うんうん、ルツがキリストのダビデの先祖となった祝福について、ですからこれは何を表してるんですか？イスラエルがエジプトの奴隷だったんだけれども、神の子とされたことの祝福を思い起こすためにルツ記を読むっていうことなんです。五旬節の時には深いですね、うん、じゃあ次です。次、愛花。愛花はですね、これアブ月って言うんです。アブ、 AB って言ってですね、アブ、アブ月でこれ大体いつかっていうと9月なんです。9月で、これ9月に朗読するものなんですけれども、これはいつなのか、9月のアブ月っていうのはどういう時期だったのかっていうとですね、イスラエルがバビロンによって滅ぼされた時なんです、うん、イスラエルがバビロンによって滅ぼされた亡国記念日です。ですから、うん、日本にある例えば敗戦記念日とかそういうのと同じですね、うん、亡国記念日なんです。民族の受難、亡国後のユダヤの信教を代弁するものが愛花なんですね。愛花は誰が書きましたか、皆さん。愛花は誰が書きました？どこの次にあるんですか？愛花はエレミアの次ですね。エレミア、愛花はエレミアが書いたんですよ。うん、韓国語にはエレミアの愛花って書いてあるんです、うん、で愛花はエレミアが書いた。エレミアはいつ活動しましたか？バビロンによってイスラエルが滅亡するその時期に活動した預言者ですね、うん、でその本当に、神様に従わず国を失ってしまうその悲しみを描いているものなんですね。でその亡国のその時の痛み、その教訓を忘れないために愛花を 9月の時に読むんだっていうことですね。亡国記念日の時で、次伝道の書はいつ読むのか、カリオの祭りで読みます。カリオの祭り、カリオの祭りで朗読しますか。皆さん、カリオの祭りは大体何を記念するものなんですか。出エジプトしてからのアラノの生活を記念するものだったんですね。で、それは何を意味するのか。エジプトからは救われたものの、まだ約束の地カナンにはたどり着いていない状態なんですね。ですからアラノっていうのは、私たち出エジプト記を学ぶときにも触れておいたんですけれども、出エジプトは何を意味したんですか、意味するんですか。今日私たちには罪からの救いを意味します、バプテスマ。でカナンに入ることは何を意味しますか、御国に入ること。ですから救われたものの完全に御国に入ったわけではない今のこの人生、ですからイスラエルにとってはそのアラノでの自分たちの民族を生活したことを思い出して、そしてそのアラノでの生活、その人生の意味、あとまだ御国は見えてない、約束、神様のが約束してくださったあのカナンの地はまだ見えていない、その間で苦しんでいるイスラエル、その中で人生と信仰の意味をもう一度思い起こす、もう一度考えてみる、そういう祭りなんですね。でその時に何を読む、伝道の書を読むです、ね、あとても適したふさわしい書物ですね。伝道の書は人生は何かって、そして虚しい人生の中で信仰こそが大事であることを語っているわけなんですね。ですからこのカリオの祭りの時にはとてもふさわしい朗読物だということが分かりますね。で最後にエステル記、エステル記はいつの読むか、プリム祭っていうのがあるんです。皆さん、プリム祭、プリム祭って何か皆さんご存知ですか。プリムと言います、プリム、ちょっと字が小さくてですね、プリム祭って言うんですね。プリム祭は何かご存知ですか。皆さん聞いたことあるかありますか。プリム祭は何か、あのエステル記はその時代的背景はいつですか。バビロンの次の国、ペルシア、ペルシア、はい、あのこのバビロンによってイスラエルが滅亡して、で70年間こう捕虜となって、報酬として、捕囚としてこの、バビロンに捕囚の地に行くっていうのがエレミアを通しての神様の予言でしたね。また約束でした。でその時の話なんです。で一部その70年が経って神様の予言通り一部変えられたんです、イスラエルに。でも70年もあればその異邦の地で生まれた人たちもいるわけなんですよ。そうですね、その報酬でもうその年に生まれた子でももう70歳になってるわけなんです、ですからもうイスラエルに帰るって言ってもむしろそこに帰るのが大変な人たちもいたわけなんです。でそれで、バビロンがもう終わってペルシアがその地域を支配していた時にもうそこに帰らず私たちは残りますっていう人たちが結構いたんですね。その中にエステルもいたんです、でエステルのおじさん誰ですか。モルデカイ、モルデカイがいるんですけれども、その時にハーマンでしたっけ、そうですね、 そのペルシアの高官がユダヤ人たちを全部殺せって言ったんですね。でもそこからエステルが勇気を持って王様の前に出てユダヤ人たちを救うわけなんです、うん、そのこと、その出来事を記念するのがプリム祭なんです、うん、ですからそのプリム祭の起源がエステル記にあることから、プリム祭の時にはエステル記を朗読します、うん、簡単ですねプリム祭は、うん、単純です。その理由、じゃあこのように5つの巻物っていうのは、画家は杉越祭、ルツキは五巡節、アイカはアブ月、まあ、9月ですね。そして伝道の書はカリオの祭り、エステル記はプリム祭の時に朗読していたものだっていうことですね。じゃあ、すいません、もう一度確認してみましょう。ヘブルの分類法はトーラ、ネビム、ケトビムがあって、その他に今見たのはメギュロスって言って、5つの巻物について今見てみました。で次はじゃあ今日のキリスト教ではどのように聖書を分類しているのかも見ておかなければなりませんね。じゃあ今日のキリスト教式聖書の分類法、こっちの方が皆さんしっくりくるかもしれませんじゃあまず1番、モーセの、あ、すいません、これまた5章です、5章、5つですね、5つ、モーセの5章、モーセの5章には、まあ、これは変わりありませんね。創世記、出エジプト記、レビ記、民数記、申命記が入ります。モーセの5章、これが1つ目ですね。じゃあ2つ目は何か、2つ目は歴史書です。歴史書、歴史書には何が入りますか。ヨシュア記が歴史書に入ります。ヨシュア記、今日のヨシュア記か、ヨシュア記歴史書、詩式、ルツ記も歴史書に入りますね。サムエル記、上下全部ですね、列王記、上下、歴代史、上下、エズラ記、ネヘミヤ記、エステル記も歴史書として数えられます、うん、もう一回、歴史書にはヨシュア記、詩式、ルツ記、サムエル記、上下、列王記、上下、歴代史、上下、エズラ記、ネーミヤ記、エステル記、この12冊は歴史書に入ります。歴史書です。次、3つ目は詩歌書、文学書とも言われますね。詩と歌、まあ日本ではよく文学書っていうふうに言うかもしれません。詩歌書で、ここには 何がありますか。ヘブル人はどこまででしたか。この3つだけでしたよね。ヨブ記、詩編、箴言、ここまでは文学、詩歌書だったんですけれども、現代ではそこに加えて伝道の書と画家も入れます、うん、これも詩歌書、文学書として数えます。この5冊ですね。詩歌書にはヨブ記、詩編、箴言、伝道の書、画家、この5つが文学書だ、詩歌書だということですね。では次は4つ目、残り全部預言書です。預言書、預言書で、現代ではさらに預言書を2つに分けて、皆さんヘブル人たちは前期預言書と後期預言書がありましたよね。その時代で分けていました。でも現代では大預言書と小預言書があるんですね。でこれはですね、その大きな預言者って意味ではなくてですね、単純です、分量です分量で分けています。まず大預言書にはイザヤ、エレミア、エゼキエル、ダニエルまで入ります。これが大預言書ですね。 で小予言書はその残り全てです。後ろの方に全部集まっているものです。ホセア、ヨエル、アモス、オバデア、ヨナ、ミカ、ナホム、ハバクプ、ゼパニア、ハガイ、ゼカリア、マラキ、これ全部小予言書というふうに言われています。この4つですね。じゃあヘブル式はいくつで分類してましたか？3つ、トーラ、ネビム、ケトビム。で現代キリスト教ではモーセの五書、歴史書、史家書、文学書とも言われます。4つ目は預言書、このように分けているということですね。で預言書についてはヘブル人たちは時代によって分けていましたが、現代のキリスト教では分量によって大小を分けているということですね。でまた文学書にはケトビムの中に呼ぶ記、詩編、箴言だけを史家書として数えていたんですけれども、現代キリスト教ではそこに伝道の書と画家を加えて5つで史家書っていうふうに言っているっていうことですね。それでは皆さん、ヨシュア記の概要、この時間経ってやっと概要に入りますでも今までやったのはとても大切なものですので、皆さん聖書全体を理解するためにですね、特に旧約聖書を理解するためにとても大切な構造でしたので、皆さんぜひ分かっていただきたいなと思いました。じゃあヨシュア記の概要です。まず1章から5章はヨルダン川を渡る内容です。ヨルダン川を渡る、皆さんヨルダン川をどこから、西から東に渡りましたか、東から西に渡りましたか。東から西です。そうです、東から西、ヨルダン川の西の方をなんていうんですか、今の現代のイスラエルですね。で東の方はモアブっていうふうに言ってました。モアブですね。ですから右の方の東の方から西のヨルダン川を渡って西の方に渡る話が1章から5章の内容です。次6章から8章まではエリコと愛を征服する話ですね。皆さん、エリコはどこに近かったんですか？視界に近かったんですね。視界に近い町でした。非常にこのカナンの地に入るための入り口でした。エリコはですから非常に大きくて丈夫な城だったんですよね。エリコはそういう町でした。エリコとそしてエリコの大きな勝利をもう彼らは経験したんですけど、とっても小さい町愛においては負けてしまいますよね。高慢になってですね。でその話ですから、中部カナン地域の中部を征服する話です。まず真ん中から、でそれから9章から12章はカナンを全体を征服する話です。南部と北部、でエリコとその愛、中部を中心に南の方と北の方を征服する話が9章から12章の話だということですね。でそれから13章から19章はカナン土地の分配に入ります。分配に入ります。実は今日もこれまでもやりたかったんですけども、時間がないのでもうこれやるともう時間がもうとてもなくなるのでですね、どの部族がどこの地を治めたかっていうことですね。実はやりたかったんですけれども、カナン土地の分配をします。でそれから皆さん、このカナンの地を分配するときに地が割り当てられなかった部族はどこですか？レビ人ですね。レビ人。なぜですか？彼らは祭司としての働きをしなければならない。レビ人の町々、もう一つの地域ではなくてそれぞれ分かれていくんですよね。レビ人の町々です。でそれから22章から最後の24章までは契約の更新 更新というのは契約を再確認という意味なんですね。神様の契約、神様の約束を再確認するというものです。で、これをこのように見ることができます。ヨシュア記をですね、このようにまた分けていくことができます。1章から5章は戦争の準備、そうですね、戦争を準備する、カナンに入っていく直前にもう目の前にしてですね、戦争を準備します。何を期待しますか？征服できることを期待しつつ、神様を信頼して進んでいきます。ヨルダン川を渡るときそうでしたよね、皆さん、出エジプトのときにありましたけれども、海を渡るときとヨルダン川を渡るときは違ったんですね。海を渡るときは何もしませんでした。神の恵みによって神様が海を分けてくださって、そしてそこを渡ったんです。ヨルダン川を渡るときには契約の箱を担いで祭司たちが足を踏み入れたときに川が分かれたんですね。ですから信仰を持って渡ることができたんです。だからそういう信仰を持って期待しながら戦争を準備するわけなんですね。で、そして戦争と征服の話が続きます。6章から12章まで、戦争をし、もちろん敗北を経験しますけれども、高慢によって神様に頼らず、それで敗北したりもしますけれども、最終的に征服していきます。その話ですね。それから13章から21章までは征服した土地の分配の話です。征服した土地の分配、それから定着のための契約、定着してからの神様の約束の再確認ですね。こういう構造だと見ることもできますですね。で、これをさらに2つの部分に分けるっていうふうに見てみますと、前半は戦争征服の話で、後半は平和と安息定着、このように前半と後半として分けることができるっていうことですね。すみません、皆さん、次回からちゃんとプリントして持ってきます戦争と平安、平和と安息、このように分けることができるということですね。で、それぞれどれぐらいの期間がかかったのか見てみましょう。戦争の準備は約1ヶ月でした。1章から5章の間の内容は約1ヶ月間の間の話です。で、戦争と征服は7年間ですね。7年間戦争が続いた。もう7年間、簡単に言いますけれども本当に大変ですね7年間ずっと戦争しているということですからね。で、次、この分配とこの義務が最後終わるまで18年間の話です。だいたい義務の概要はこういったものなんですね。ですから、ヨシュア記の全体の話は、そのイスラエル人たちがカナンにどのような過程を経て定着したかっていうお話なんですね。で、皆さん、カナンが持っている、カナンっていうものが持っている霊的意味から考えてみますと、今日の私たちは何を考えることができますか？天国に、御国に入るために、私たちはどうしたらいいか。私はどのように戦っていけばいいのか、そういうことを霊的意味として私たちは読み取ることができるということなんです、ヨシュア記を読みながら。で、皆さん、ぜひヨシュア記を読む際にそのように考えながら読んでみてください。私が天のカナン、天の御国に入っていくために私たちどういった戦いをするべきだろうかということですね。考えながら読んでみたら非常に意味あるものとなると思います。 それではですね、皆さん次この、その霊的意味を考えてみましょう。ヨシュア、勝利の本ヨシュア記、まあ、もちろんヨシュア記の中には敗北の話も出てきます。例えばその小さい町アイとかですね、また、まあ、いろんな戦いにおいてもまた負けるんです、いろいろ彼ら、で実は皆さん、ヨシュア記で征服が終わったわけではなかったんです。シシキにもまだ戦争が続くわけなんですね、ずっと、で勝利の本だ、なぜか。じゃあアラノで40年を無駄にしたイスラエルの目の前にカナンが広がっていた、アラノで40年間もう神様は神との関係を築くこと、神を信じて生きていくこと、神を信頼して神を頼りにして生きていくことをそのアラノの40年間で学んでほしかったんだけれども、まだまだ彼らは未熟だったんです。自分の力に頼り、神様を裏切り、でこの時点でヨルダン川を渡る前のこの時点で民は3つの部類がいたと言われています。イスラエルの民の中に、それは1つ目、エジプトに帰ろう怖い見てみたらもう彼らは巨人で、私たちは何のようだ、イナゴのようだ実際そうだったんでしょうか。違ったんです、そうじゃなかった、もう負けるに決まってる、もうエジプトに帰ろうっていう人たちがいた。で2つ目の部類はアラノの生活を続けよう、もうエジプトに帰るのも嫌なんだけれども、カナンに入るのもちょっと難しいんじゃない、だからこのまま、アラノをあちこち歩きながら、ここで生活してもいいんじゃないか、そういう人たちもいた。でとても少数でしたけれども、3つ目はカナンをぜひ征服しようじゃないか。誰と誰でした、これを主張したのは。ヨシュアとカレブ、この3つの部類があったんです。じゃあ霊的にその意味を考えてみますと、私たちにも中にもこの3つの様子が全部あるのかもしれないということですね。もうクリスチャンとして生きていくのはとても大変やりたいこともできないし、もう何でもかんでも我慢したいといけない、いつまで我慢すればいいんだ、元の生活に戻ろうという人もいれば、いやもうそういうね、クリスチャンであることを諦めたくはないんだけれども、かといって聖書通りに神様の命令通りに従って生きていくことも大変だだからいつもの中途半端そのように生きていく、もうこの生きている間も幸せに生きていけばそれで十分、そのように思う人たちもいる、あるいは私の中にもそのような思いがあるかもしれない。そして3つ目何ですか、ぜひあの御国に入っていこうではないか、この世の生活は、この世の人生はもうあの世に入るための準備だったんだ、あの御国に入る、あの世っていうのが間違いですね、あの国に入るための準備だったんだ、ぜひ行こうではないか、そう思う心が私たちのこの3つの思いが全部あるのかもしれませんね、で私たちはヨシュアとカレブのようにぜひあの御国に入っていきたい、その勝利を、この人生の善と悪の間の戦いにおいて私はぜひ勝利を収めたい、あの御国に入っていきたいという思いを私たちは持たなければいけないわけなんですね。ですからルカ二福音書16章の16節にこういう言葉があるんです。皆さん、イエスもこうおっしゃったんです。神の国が述べ伝えられ、人々は皆これに突入している、突入している。で新改訳聖書を見てみますと、無理してでもっていう表現をしてるんです。 あるいは他もうちょっとこの言葉のニュアンスを生かして日本語で直してみますと、侵入するのである。もう無理にしてですね、侵入する、突入する、それが天国だ。ですから戦って勝ち取るものだ、うん、戦いを通してその戦いにおいて勝利を収めた者だけが入るものだって言ってるわけなんです。これとてもまあ示唆しているところが大きいですね、私たちにとって。もうちょっと私は積極的な信仰をしなければならない、うん、っていうことなんです。でざっとですね、3つに分けてちょっと考えてみたいと思います。ヨシュア記の勝利の、ヨシュア記、まず前案としてですね、1章から5章、渡るというテーマの話です。渡る、皆さん、私たちが見てみましょうか。カナアンを征服するためには渡ることが必要である。うん、カナアンを征服するために行くためにはまずヨルダン川を信仰を持って渡らなければならなかったわけです。うん、いや、こんな激しい水の流れも収穫の時期になって、うん、こんなに激しい川の流れなのに、そこにどうやって入ることができるかって迷ってて、ヨルダン川を渡ることを諦めたらカナアンを征服することもできなかったはずです。ですからカナアンに入っていくためには渡る勇気が必要だ、渡る信仰が必要だっていうことなんです。ヨルダン川を渡る1章から5章には、渡るのヘブル語アバル、このヘブルはアバルって呼ぶんです。これアバルから派生している言葉が31回出てくるんです。うん、渡る、渡る、うん、ですから大半の人が、大半っていうかもうほとんどの人がエジプトに帰ろう、いやもうカナに入らずにもうからアラノでも生活しよう、もうほとんどの人が8割9割とかそう言ってる時に、ぜひ渡ろうではないか、信仰を持って渡ろうではないか、そのように言っているってことなんですね。それで義しあきの最初には渡るというテーマが目立つわけなんです。私たちがカナン、天のカナン、天の御国に入っていくためには渡らなければならない、いつまでも怖いから渡れない、もう疲れたから渡れない、元気がないから渡れないってなったら、いつまでも私たちはヨルダンを渡ることができず御国に入ることはできないっていうことなんです。私たちの前に置かれているヨルダン川は何でしょうか、うん、ある私が置かれている人生の試練なのかもしれない、うん、あるいはずっと私が抱えている小さい罪なのかもしれない、私がまだ克服できてないある罪なのかもしれない、そういう私たちが渡ることをしなければ、信仰を持ってきっと神様のこの私にはできないように見えるこのヨルダン川、この問題、この試練、この悩み、この罪、それを渡ることをしなければ、信仰を持って一歩入れることをしなければ、私はカナンに入ることができないということなんですね。私は一歩踏み出しさえすれば、あとは神様が全部やってくださる、そういう信仰です。自分の力に頼るのではなくてですね。で、二つ目の部分です。6章から12章、征服の話ですね。征服の話、征服の話では、前進のためには征服すべき害と壁があるっていうことを表しています。前進のためには 征服していかないといけない。皆さん、ヨルダン川を渡ったものの何が前に現れたんですか。エリコが現れたんです自分たちの力を到底落とすことができないように見えるあのエリコ、エリコが見えました。必ず現れます。カナアンを征服するために前進するためには、そういう私の力を到底落とすことができない、克服することができないと見られる、思われる大きな外壁が現れるんです。で、神様は私たちが直面する全ての危機と霊的戦いの真っ只中に立って導かれるんです。エリコも結局誰が落としてくださったんですか。神様か、うん、で、彼ら神様に頼ることを忘れて、ああ私たちすごいねってなって、もう何も準備せずに、神様に頼らずに、愛という小さい町を征服しようとしたら大きな敗北を味わうわけです。前進するためには征服すべき害と壁がある。もしかしたらその一番大きな壁は自分自身なのかもしれない。そしてその戦いの中に、もうあなた頑張れって神様私を放置するのではなくて、神様がその先頭に立っておられて私たちを指揮してくださっている。神様の契約を信じる信仰で征服はなされていくんです。神様はカナンの地をあなたたちに与えるっていう約束してくださったんだから、その約束のゆえに私は神様を信頼したとき征服していけるんです。ですからカナン、あの天の御国はただ信仰によってのみ戦いにおいて勝利を収めた者だけが入ることができるのです。最後の部分です。13章から24章では分配の話です。土地の分配。カナンの多くの地がまだ征服されてないにもかかわらず、まるで征服を終えたように土地を分配しています。面白いですね。まだ征服作業が終わってないんですよ、イスラエル、うん、終わってないんです。終わってないんだけれども、じゃああそこは征服したらあなたたちの地にしてねって言ってるんです、うん、よく私たち面白くおかしく言いますよね。宝くじ当たったら1億ぐらいあげるよってまだ当たってもないのに、うん、ああまた、宝くじ当たったら何しようかなって考えたりするわけなんです。実はとてもおかしいことなんです。それってイスラエルたちはそれをしてるわけなんです、うん、でまだ征服してないのに、もうすでに征服したかのようにその土地を分配しているんです。それは何を表しているんですか。これは時間がかかろうとも戦い続けて必ずその地を征服するという信仰の行動であったんです。ですからいつまでも救われるかどうかわからないこんな私はダメだろうな、ああまた今日もダメだったって自分を見続けると征服もできないし、もうそこでも止まってしまうんです。でも私たちは信仰を持って、神様こんな私ですが、こんな弱い私ですが、でも神様ここまで導いてくださって、またさらに私もこんな私もの私にもカナンを与えてくださると約束してくださったので、あなたの約束に従ってそれを信じてそれを信頼して私は戦い続けますと言わなければならないんです。皆さん、神様こんな弱い私ですけれども、もうまたこの同じ罪でつまずいてしまった私ですけれども、何もできない私ですけれども、 もうこんなに年を取ってしまった私ですけれども、でも神様、あなたの約束があるので、あなたが御言葉で約束してくださったので、私はあなたの御言葉を信じて戦い続けますっていうふうに言わなければならない。そういうものにだけ地は土地は分配されるんです。天の祝福はですから今味わえるものなんです。まだ私たちが天の国に入ったわけじゃないんですけれども、もう今すでにそれを私たちに割り当てられているものなんです。私が行って天で何をする？イエス様があなたたちのために住むところを用意している。帰ってきたらあなたたちを迎えてそこに連れていく。イエス様は約束してくださいました。ですからもうすでに天には私の部屋があるんです。私の家があるんです。想像できますか皆さん、私が住むところの家はどういうものなんだろう。私はですね、マンゴーの木を植えたいんです天国においてマンゴーがあるかどうかわからないんですけれどももっと素晴らしいものがあると思いますが実際もうすでに私に分譲されたものとして皆さん思っていらっしゃるんでしょうか、もうすでにあるんです、実際のものとして。そのようにそうするために私たちは信仰を持って戦い続けていかなければなりません。勝利は必ず与えられるが、私たちは戦い続けなければならない、この真理を皆さんぜひ覚えていただきたいと思います。すでに救われたがまだ救われていない、ですから戦い続けなければならない。ところがすでに勝利は約束されているということをですね、ぜひ覚えていただきたいと思います。それではまとめていきたいと思います。私たちの戦いはまだ終わっていません、救いには3つの、時間的概念があるんです。これ1回私去年の説教で言ったことがあるんですけれどもまさか覚えていらっしゃらないですね救いには3つの時間の概念があるんです。過去の出来事としての救い、現在のものとしての救い、将来のものとしての救いっていう概念が3つあるんです、救いには。でこれを英語で何て言うかというとですね、Already But not yet って言うんです。すでに、しかしまだ、すでに救われました。私たちはイエス・キリストの十字架の血によって、その復活によって、私はすでに救われているんです。しかしまだ救われていません、まだ私たちは天の御国に入っていません。まだイエス・キリストはおいでになっていません。その間、エジプトから出てきてカナンに入っていくその前、その間の時を私たちは生きているんです。この戦いが、この罪の歴史が終わるまで、私たちは戦い続けなければなりません。ところが戦いますけれども、勝つか負けるか心配しながら戦うのか、そうではありません。もう勝ったものとして戦うんです。ですからあまり面白くありません勝負が決まっている戦いなんです。ですからこの最後の善と悪の戦いにおいて、私たちはキリストの義の旗を掲げて戦う神の兵士なんです。 私たちのヨシュア、私たちの指導者なるヨシュア、イエス様、そのイエス様は罪と暗闇の勢力に打ち勝たれた征服者でいらっしゃいます。この歴史上誰よりも有能な指揮官なんです。そのイエス様の御跡を私たちも従って進んでいきたいと思いますですね。そのような教訓を、そのような力をぜひ皆さんこのヨシュア記から学ぶことができたらと思います。はい、これで今日のところは終わりにしたいと思いますけれども、最後にこの聖句を皆さんに、皆さんと共に分かち合いたいと思います。ローマ人の手紙8章の37節です。しかし私たちを愛してくださった方によって私たちはこれらすべてのことにおいて勝ち得て余りがある。アーメン。勝ち得て余りがある、余裕で勝つことができる、これをぜひ覚えてですね、皆さんどんな試練があろうとも、どんな悩みがあろうとも、どんな問題を抱えていようとも、前進していきましょう。皆さんぜひイエス様の豊かな支えと癒しと励ましがあるようにお祈りしております。はい、では今日はここまでにしたいと思います。では一言お祈りをさせていただきますね。お祈りいたします。天の父なる神様、ヨシュア記を通して私たちの信仰を励ましてくださったことを感謝いたします。神様、あなたは私たちのヨシュアです。私たちの指揮官でいらっしゃいます。私たちは時々恐怖に陥ります。この信仰の戦いにおいて負けてしまったらどうしようと心配して心が悲しみ辛くなってしまいます。しかしすでにこの戦いにおいて勝利を収めていらっしゃるイエス・キリストに私たちの目を向けたいと思います。あなたの約束に目を向けたいと思います。こんな弱い私たちであるにもかかわらず、私はあの天の御国に向かって一歩進めていきたいと思います。どうか私を助け支え導いてくださいますようにお願いいたします。今日来てくださった皆さん、そして私たち天の教会の皆様の上に同じ祝福がありますように感謝して、イエス様の皆によってお祈りいたします。